モーゴと中東ということでですね、この違いについてずっと話をしておりますけれど、なかなかモーゴにはいけないまま多分終わるんだと思うんですけどでもまあやっぱり基本をね、基本をこうよく理解していただくことが大事だと思うんですよね。でそこで、先ほど何を話をしていたのかというと、まあ、この世界っていうのはこう因果の道理で結果がやってくるわけです。で仏教を聞いていようが聞いていまいがもう因果の道理なんですよ。もうここはもう何て言うんですかね、全知識の、ね、ようがいまいが、ね、因果の道理なんです。で因果の道理って何なんですかって言ったら真実で、真実というのは真なるものが実、ね、現実になる。真って何か、真っていうのは中心を貫くものってことです。いいですか。外に現れて枝葉にとらわれず中心を貫いているものが真なんです。
枝葉にとらわれる、
そう、枝葉にとらわれてたんですよ。口に出すもの、ね、どうもこう一生懸命こうなんだこうなんだって口から出てくるものはその人の真ではないんです。その人の真というのは一貫して貫いているものが真なんです、ね、だから去年もやっていたものは今年もやる、一昨年もやってたものは去年もやって今年もやる、こう一貫して貫いているものが真です。例えば一貫してその人は嘘をついてきたならば、間違いなく今年も嘘をつくんですね、はい、また一貫して、物を盗んでいたならばですね、どんなにね、もう二度とやりません、はい、嘘ですね、やるんです。だからその人を一貫して貫いているものが真だから芯、ね、芯っていうのはリンゴの芯とかね、中心みたいな意味になってる。漢字っていうのは本当にうまくできています。ね、芯っていう字はですよ、中心を貫くものって意味なんです。一貫して変わらないものを芯っていうふうに言うんですよ、ね、それが実、実っていうのは実となる、現実となるってことです。現に現れてくるってことですよ、実となって。だからその人が一貫してやっていることが現実です、ね、その人が例えば嘘をついていたとしたら何を言っても嘘かもしれません。もっともらしいことを言ったとしてもそれは嘘かもしれない、ね、疑うとかそういうのじゃなくて、その枝葉にとらわれないってことです。その人を一貫して貫いているものが真、そしてそれが現実となる。その真っていうのは、私たちの運命は何によって生み出されるかって言ったら業によって生み出される。業って何で決まるかって言ったら過去の種まきによって決まる、ね、その過去の種まきによって業が生み出され、その業が今の現実を生み出していく。これが仏教の教えなんですよ。だから今現れている現実がどんなにね、自分にとって都合の悪いことであったとしても、今までの自分の種まきの結果なんです。それをそのままそうだなと受け止めることを信心って言うんです。どんなことがあってもそこからぶれないことを信心欠如って言うんですね。そこからブレるの偽情って言うんです
人のせいにしたり、
そう
環境のせいにしたり、
そう、ね、人間っていうのは、ね、なんていうんですかね、その信心があったり疑ったりする、ね、二心があるんですね。二つの心があって因果の道理を信じられる時もある、因果の道理が信じられない時もある、ね、双心があるんです。どんな時に信じられるか、いい結果がやってきた時です。いい結果がやってきた時、あ、やっぱり私は頑張って
いい結果がやってきたんだ、
ね、因果の通り狂いなし、ね、ところが反対に悪い結果がやってきた時はどうですか、ね、え、いや本当に因果の通り狂いなしと思えるか、思えないですよね。そんなはずはない、私はそんな悪い結果を生み出すような種をまいているはずはない、ね、いやあいつが悪いんだこいつが悪いんだってね、人のせいにする。
いい時は素直に喜んでもいいんだ
いい時は素直に喜んでいいですよ。でも悪い時は素直に喜べない。そういう時に私たちは表面を取り繕って、理想の自分を守ろうとする、これが滑稽なんですね。だから、ね、子っていうのは中身がない、現実と食い違ったものに理想を置いてそれが自分だと思ってすがりつくわけです、ね、ところがそういうね、都合の悪いことが起きるとどうなるかっていうと、現実が食い違うわけですよね。あと理想が崩れる、崩れなくない、そういう時は怒るんですね。イライライライラッ、ね、怒ったりする。それか欲に流れて、流れてる間に現実がなくなったらいいなってこうね、欲に流れる、お酒を飲んでね、ああもう酔ってる間は現実忘れておれるからね、ああってこう酔っ払っていてね、そして酔いが覚めた時に現実が変わっていたらいいな、おお変わってない、もう一回でいつまでもいつまでも欲に走っていく、そうそうそう、恩情ですね。変わるわけないんですよ、ねえ、欲に走ってねえ、カラオケしたからといってね、テレビを見たからって言ってね、ね、お酒を飲んだからといって現実が変わるわけないんですって。
余計悪くなってもいくわな。
そうそうそうそう。どんどん問題が深刻化していくだけなんですよ。ね、こういないいないいないバーっておーって感じでね。おーちょっとこれはと。もう一回いないいないいないいないバーってね。私はねこれをねマッチ売りの少女に例えてます。マッチ売りの少女知ってますか？マッチはねえ、いりませんか？マッチはいりませんかってね、寒いね、雪の中をね、マッチをね、売っている。ね、マッチ売りの少女。誰もマッチを買ってくれない。ね、マッチはいりませんか？マッチはいりませんか？クリスマスの晩なのに、誰もマッチを買ってくれない。そこでね、あろうことかね、売り物のマッチに手をつける。ね。
そうだわ、
売り物のマッチですよあれは、ね、あの少女のものじゃない、
そうだわ、
ね、いわゆる泥棒ですよ中東そしてね、マッチに火をつける、火をつけるとそこにはね、ね、美味しい食事に囲まれた自分の姿が見える、ああ幸せ、理想の自分が見えるわけです、ああこれが私だ、ところが時間が経つと火が消える、ね、そうするとダメだダメだ、盗んじゃいけないって分かっていながらもう一本マッチをね取って火をつける、火をつけている時だけは幸せ。ここでポイントなのはね、1回目で火をつけた時よりも2回目の時の方が執着の心が強いんです。わかります？ 1 回目はね、この時間が永遠に続くと思ってるんです。でもマッチの火なんてね、すぐに燃え尽きるんです、ね、それと同じように欲に流れて楽しい時間なんてのはすぐに消えてしまう。そうするとどうなるか、ね、当然のごとくね、えやっぱり1本だから短いんですよね、うん、2本にしたらどうですか、
それは
ちょっと長そうですよね、
もっと明るく、
もっと明るく、もっと長く、
もっともっと
長く、ね、そうそうそうそう、
だんだんとこう
やって火をつけ、火をつけた瞬間から消えることを知ってる、 消えることが分かっていればいるほど、このマッチに火をついた時間に執着する。これが盗み心ね、中東ね。
消えちゃうからな、ついて離れたらパッと開くかな、光る。
そうそう、光ってる間はね、幸せなんです。
シュシュシュって絞る。
そうそう、もうみんなからチヤホヤされてね、本当に幸せなこうひとときを味わえるんです。
お金も使っちゃえばゼロになるしね、消えちゃうもんね。
消えちゃうからね。でもまだほらマッチが残ってますもん、ね、まだ他にマッチがね、売り物ですから、ね、自分が買ってきたマッチじゃないですか。売り物のマッチですからね。
困るよね。
いやでも私はこんな寒い中ね、ね、働かないといけないんです、ね、自業自得ですけど。でもそうは思えない。私かわいそうでしょ。
その売り物を使っちゃうわけだから払わなくちゃいけないし、
みんなもう帰ってね、あの、うん、主人とかにね、見せたら大変なことになりますよね、うん、だからあの町売りの少女の最後はどうなってました。
忘れた。
どうなってるの。
忘れてる。
売り物のマッチを全部
耐えちゃった。
使って、うん、そして雪の中で寂しく死んでいるわけです。
あ、そうなの。
そうですよ。
知らなかった、
ね、
死んじゃったの。
そうそうそう、これがマッチ売りの少女。いい話でしょ。
そこまであった。
分かんない、最後はどうだったのか。
分かんない、
最後死んじゃうんですよ、マッチ売りの少女。かわいそう、ね、これを見てね、あ、マッチ売りの少女かわいそう、ね、これが現実に起きたらどうですか。
恐ろしい。
いやいや本当だね。
マッチ1本が100万円だよ。
いや100万円かどうかありませんけどね。マッチ1本10万円かもしれませんからね。
本当だね。
恐ろしい。
2本3本連続ね、火をつけた瞬間だけは幸せ。そう、どこまで続けるか。マッチがなくなるまで続く。そして最後は死ぬんです。帰れます。マッチ全部売っちゃったんですよ。吸っちゃったんです。売り物のマッチなんですよ。
そうだよね。
ね、あのマッチ売りの少女って本当僕ね、小さい時は綺麗な話だと思ってたんです。
そうだよね。
ね、
そういうふうに。
いやー、かわいそうだ。本当にこんなちっちゃな子供がですよ。寒い中をマッチを売らされてね、全然売れないのに、売り続けていかないといけない。帰ったら怖い主人がね、ああまあね、マッチ全部売れるまで帰ってくるなっていうふうに言ってる。もう帰ることもできない。ね。だから、もう一生懸命売ってるんだけどね。もう売れない。だから悪いことだと分かっているんだけど、ね、売り物のマッチを、一本取って、シュッて火をつけるわけ。ああ、その瞬間だけね、この寒い、苦しい、孤独な現実を忘れられるんですよ。あたかもこのマッチによってついているこの世界が現実であってほしい。これが現実であって消えた世界が幻であってほしいという、そういう執着が起きてきますよね。この幻の時間が永遠に続いてほしい。
そうね、理想と現実のギャップが大きければ大きいほど理想にすがりつくよね。
そう。そうやってね、2本目をね、火をつけた時にはもう、なんていうんですかね、同じ時間では満足できないんです。もっと長い時間じゃないとダメなんです。もっと刺激が大きくないとダメなんです。もっともっともっともっともっとって大きくなっていく。そうじゃなかったら、ね、売り物のマッチ全部で、ね、火つかないですもんね。ちまちまちまちま1本ずつやってたら、
罪の意識って早うちに消えちゃう。
罪の意識ね、罪の意識が大きいからこそ、だって罪っていうのはいつ清算しないといけないかって言ったら、その売り物のマッチを吸っちゃったという現実を抱えて家に戻った時に報いがやってくる、ね、それまでの間は報いがやってこないからいくらでも吸えるよね。
罪悪感っていうのは
罪悪感は強いですよ。だって罪悪感がなかったら変われるもん。すいませんでしたで済むもん。殴られるかもしれない、蹴られるかもしれない、でも、うん、まあもうじゃあ入れってなるもん。罪悪感が強すぎるからこそ、真面目であればあるからこそね、帰れない。
うん、謝れない。
謝れない。だから1本が2本、2本が3本、3本が4本ってね、一度に使うマッチが増えるわけです。これがマッチ売りの少女。いやこれを聞いてね、本当にあかわいそうな話と思いましたけど、どうですか、現実に照らし合わせる
恐ろしいね。
そうなんです、恐ろしい話なんですよね。そう、永遠に続いてほしい、永遠に続いてほしい、永遠に続いてほしいって言ってね、マッチを吸っていくんです。続かないのに、すぐ消えるのに、虚しいのに、次から次へと使っていくんです。トップだったもんね、あれ、マッチ。マッチ運の少女って。マッチね、結構たくさんあったはずなんですけどね。そうそうそう、一晩で使い切りましたからね。そうそうそう、すごいよね。
風呂敷だから
か。死んだのは知らなかった。
そうそう、風呂敷で持っていたね、マッチを全部使い切ってきますからね。すっごいね。あれ、一本ずつだったら絶対使い切れませんから。二本、ピッ、三本、四本、五本。もしそんな時にさ、主人が、ほら、少女、ちゃんとやってるかって言ったら、どう言うと思います？すいません、使い切ってしまいます、使ってしまいます。言えます？隠しますよね。あの、売れました。ああ、そうか、どれぐらい？ 3 本か4本売れました。よく頑張ったな。全部売るんだぞ。ねえ、お金がポケットに入ってないってことは見せませんよね。
嘘に嘘を言うわね。
そうそうそう、うん、これがマッチ売りの少女、うん、現実を受け止められない、うん、現実があまりにもやっぱり惨めであると、そして受けるべき結果があまりにも恐ろしいと、人間はその現実から逃げてしまう。マッチが売れなかった帰るのが一番いい。でもマッチ類の少女はそのマッチ一本を吸ってしまったというところからですよ、もう止められなくなってしまったんです、ね、そのマッチを吸ってる間だけは夢を見させてくれるんです。現実にはない夢をね、見させてくれるんです。だから次から次へと吸っていく。そしていつまでそれが続く、ね、当然全部マッチが、ね、なくなるところまで続けていくんですね。続けたらね、帰ればいいよね、家に。帰れるわけないですよね。使っちゃったもんね。売り物のマッチですもんね。泥棒ですから。必要だったんですね。最後はどうなるか、雪の中でね、その少女はもう帰れないからね、死ぬしかないです。死んでしまっていたんですね。これがマッチ売りの少女、
うん、哀れな結末だよね。
そう、そうです。それほど私たちにとって存在価値っていうのは大事なんです。存在価値が低くなってしまうと、この苔に走ってしまう。それはもう止められない。だから仏教ではその存在価値を高めていくように教えが説かれるわけです。 じゃあどんなことが一番存在価値を下げると思います？逆にこれだけは絶対にさせてはいけない。なぜならば存在価値がめちゃめちゃ下がるから。そう。なんだと思います？これをやったら完璧に下がります。めちゃめちゃ下がる。
その5つは関係ないんでしょ？
関係あります、関係あります。
関係ある。
そうそうそうそう。この中にすごい関係あるね、摂政中等邪悪も恩寿ですね、ここにものすごい関係のあることで存在価値がめちゃめちゃ下がる瞬間があるんです。これをするともうね、人間終わりです。罪悪を重ねます。しかも死ぬまで。
国じゃなく、恩寿じゃなく、
責める。
どれだったっけ？ジャイオクですね。ジャイオクっていうのは何かって言ったら贅沢です。物をお金を湯水のように使う。
ある人はね。
ある時。
なくても使う。
なくても使ったら、いやだから湯水のように使うっていうことは、まるで価値がないように使うってことです。当然使った分だけ自分の存在価値がガンガン下がります。だから、その邪悪に走ると、つまり中東の人がお金を持ったりしたり、権力を使ったりね、持ったりすると、そのお金をもうね、無駄遣いを始めるわけ。湯水のように使う。湯水のように使うと、当然お金を価値がないように使ってますから、自分の価値がガンガン下がる。自分の価値がガンガン下がると、理想の自分がガンガンガンガン上がっていくわけ。わからないですね。だから贅沢をすることが幸せだと思ってるんです、ね、でも贅沢をすると、その贅沢をした分だけ自分の価値が下がる。自分の価値が下がると、今度理想の自分が反比例のように上がっていくわけ。
自分に合ったその、なんていうの、行いならいいんだけど、贅沢っていうのはやっぱり自分に合ってないもん。
そうなんですよ。
その合ってない部分がダメなんだ。
そう、合ってない部分、つまり合ってない分だけ物を粗末に扱う、ね、粗末に扱った分だけ自分の価値が下がる。自分の価値が下がると理想の自分が上がる。だから自分をもっとよく見せようとする。もっとよく見せるためにもっとお金を使うんです。これが犯罪に手を染めていく図式なんですよ。よくあるじゃないですか、練炭で多くの人を殺しちゃった女性とかってね。なんでかったら、お金を使うわけですよ。人からお金を盗んで、でそのお金をバンと使ってよく見せるわけ。よく見せると自分そのお金をね、こう軽く使っているから自分の存在価値が下がるわけ。存在価値が下がった分だけ自分はいい人間を演じないと安定しない、心が。だから自分をいい人間にするために、まあいわゆるお金の価値もなければ人の価値もね、ないと一緒ですから、どんどんどんどん人を殺していくわけ。お金、つまり自分の理想を保つために。恐ろしいでしょ、無駄遣いするっていうのは。無駄遣いっていうのは一番存在価値を下げるんです、はい、分かります？つまり物がまるでこう価値がないようにたくさん使っちゃうってことです。 お金があるとね、たくさんお金があるんだからちょっと贅沢しようってことでボンボン使っちゃうんですから、ボンボン使うとその使った分だけ自分の価値が下がるんです。自分の価値が下がるってことは当然なんていうんですかね、自分をよく見せようって気持ちが強くな
る、うん、欲を満たしてるだけであって価値が
下がったってことだよね。価値が下がるから余計自分を
その
、
そう、よく見せよう、よく見せよう
よく見せようっていうためにお金を使わなかったらよく見せれない。
そう、だから邪欲っていうのは止められなくなる、つまりお金を使う存在価値が下がる、存在価値が下がった現実を見たくないじゃないですか、もし。だからもうどんどんと理想にはまっていくわけ。だからマッチ売りの少女は1本から2本になるわけ、マッチが2本から3本になる、3本から4本になる、マッチがあるだけ使うんです。使い切るまで使って最後死ぬ。なぜかというと、使い切るまで使うと現実がもう下の下になるわけ。だって自分は結局売り物のマッチを全部使い切ってしまったら極悪人じゃないですか。
怒られるのがもう目に見えてるわけね。
そう、
じゃあ最低の人間になっちゃうね。
そうそうそうそう、はい、
うん、お話だから死んじゃったかわいそうねで済むけど ね、
ね、だからどんどんこう現実が下がっていくっていうのが恐ろしい状態で、あとはいつ現実を突きつけられるかだけなんです。だからたくさんマッチを持っていれば持っているほど自分の現実はどんどんどんどん下がっていきます。つまり最低の人間なんです。生きている価値のない最低の人間に自分を捨ていくんですよ。その自分を見たくないからまたマッチを使ってしまう。分かっててもですよ、頭で分かってるんですよ、ダメだと分かってるけど、もう存在価値が低くなったらもう止められないんですよ。自分の意思では止められません。誰かが真剣になって止めてあげないといけません。でも止めようとすると怒ります。その人にとって命ですから、必死になってこうね、もうどんなことがあってもマッチを最後まで使おうとする。盗んででも使いたい、人の強盗してでもね、殺人を犯してでも使いたいとなる。だって存在価値が低くなるっていうのはそれだけ私たちにとってまずい状態なんですよ。冷静さなんてなくなる。どんな嘘でもペラペラと言えるようになります。自分の理想の自分をこう保っているためなだけなら。だけど無情にもですね、真実業に応じた結果がどんどんどんどんやってくるから、それは理想の自分とは食い違うわけです。ただ現実はもう本当どんどん悲惨になっていくと、その現実を見たくないためにどんどん理想にはまっていくと。あとは自分がどれだけ大切なものがあるかによって決まります。大切なものがなかったらとことんまでいく。大切なものがあったらその大切なものを失わない程度にお酒にはまったりギャンブルにはまったり現実逃避の手段にはまっていきます。だから何にもないっていうのが一番怖いね。ほんの死なばもろともって感じで、死んでもいいってなります。普通はそうならないね、家族があるから。いわゆる独身じゃなくて結婚していたらね、妻もいる、子供もいる。やっぱりこの人たちを路頭に迷わすわけにはいかないっていうのがこう踏ん張りどころになって、やっぱり現実と向き合わないといけないって時もある。でも基本は欲に流れている。でも際限まで使っちゃうっていうね、際限なく使っちゃうってことはしない。でもその人にとって大事なものがない場合、つまり大事にしてきたものがない場合、本当に行くところまで行ってしまうんです。だってその大事なものが自分の存在価値を示しますからね。ああそうなんだ、私はまだ子供という大事な価値のあるものを持ってる、だからまだ生きていてもいい、いや生きなくちゃいけないってなる。でも結婚してない、子供もないってなったらですよ、何を心の拠り所にするんですか。ない、何も。それが大事な親だったら別ですけど、その人にとって親が大事じゃなかった、 例えばどんなことが大事じゃなくさせるか。嘘をつくね。嘘をついた相手は大事じゃないです。
騙しても平気なんだ。
そう、そうなんです。だってそうじゃないですか。私だってね、この間こうクラス会に来ましたね。当然ね、話になるのはね、結婚してるかどうかと職業は何かで、もう本当行くかどうか迷いましたよね。当然ね、職業の話題になるじゃないですか。今どんな仕事についていますかね。そしたらさ、いや株式会社シエツの社長をしています。こういうふうに言ったとしても、ね、でそれは何の仕事なんですか。
そこまで追求される
で、ちょっとこう調べてみる人がいるじゃないですか。株式会社私立とかって調べるとね、浄土真宗講義とか出てくるDVD の販売とか出てくるな。なんじゃこれはって話になるじゃないですか。
今日胸張
って。いやいやいや、どうしたら、どうしよう、どうしようと。いや、やっぱりここでね、嘘をついてもいいですね。いや、僕はちょっとトヨタ系の会社に入ってます。あ、ちょっとこう今入って工場の勤務をしてるんですよ。こう嘘をつくこともできる。でも嘘をつくっていうことは、その人とちゃんと人間関係を結ぼうという気持ちは起きないですよね。
そうだね。次会いたくないもんね、嘘ついて。
そうだよ、1回目嘘ついてここでうまくね、ごまかしました、ね。じゃあ今度は5年後に会いましょうと。5年後どうするんですか。どうする、5年後何やってきたって話になるじゃないですか。その5年間を創作しないといけませんよね。5年間の私の物語ね。だからやっぱりこれからクラス会には僕ずっと出ていきたいと思ったので、もう全部話しました。カミングアウトですよ。もう私はあの学生時代に某団体にね、宗教団体にね、カルト団体にハマってしまい、ね、そしてもうその青春の全てをそれに捧げてね、勧誘活動にね邁進しましたとかね、もう全部話しました。それでもうさ、29の時にね、ほんとにちょっと命からがら4人出ましたっていうね。もう大変ダメで、もうほんと殺されそうになって、死にそうになってね、それでもなんとか助かって、で会社を起こしてってね、で今はもう仏教を伝えていますと、これ話を全部したわけです。そしたら、いや、ほんとね、宗教って大事ですよね、とかね、こうなるんですよ。人間何かこう、拝むものが必要。いや、そんな、拝む話じゃないんです。ねえ、いや、どっかの先生とかに連れていくんですか。いや、ほんと先生はいないんで、僕が話を、じゃああなたが教祖っていうかね、教祖っていうわけじゃないんですけど、でも教祖かなっていう、
ね。まあ、そうだね。一般の人から見たら、そうですね。全知識とは言わないから、
ね。そう。いやいやいや、もうほんと、大変だったけど、でもちゃんと人間関係を結ぼうと思ったら、言うもん。隠しても仕方ないじゃん。だって、嘘をつけば嘘をつくほど会いたくなくなるもん。
後ろめたい。
後ろめたいですもん。ね、本当に信じているなら、本当に大事なら、大事な人に嘘はついちゃダメです。正直に言わなくちゃいけません。正直に言ってこそね、これからの人間関係がね、ちゃんとできるんですよ。昔ちょっと前に尊徳女王っていうね、善徳って書いて尊徳女王っていうのがあってね、その愛を知らぬ男ピダムっていう人が出てくるわけですよ。この尊徳女王にね、
漫画、
ドラマです。ドラマ、いや、これ韓国のドラマでね、すっごい面白いんですよ。韓流ね。いや、もうほんとね、面白かった。もうハマりました、ね。これ、善徳と書いてね、尊徳上。ね、そのね、部下にね、ピラムっていう人がいてね。で、このピラムっていうのはね、愛を知らぬ男なんですよ。ね、愛に飢えて、愛を求めて、そして愛を信じられない男なんです。そのピラムがね、この尊徳女王のことをすごい愛していたわけですよ。ね、愛しているがゆえに、いい顔がしたかった。ね、いい顔がしたい。やっぱりね、嫌われたくない、尊徳女王に。ね、そこで、尊徳女王からね、ピラムは、尊徳女王はね、ピラムに聞いたわけですよ。いいかと。ね、ここが私とそなたとの信頼関係の基準となると。 いいか、このことは、お前は知らないなと。持ってないなと。ね、あるものを本当ピダンは持ってたんです。しかもそれはとても重要なものをね。で、それをピダンは持っていたのに、尊徳上に言えなかった。なぜかと言ったら、その、見捨てられるのが怖かった。見捨てられるのが怖かったから言えなかったんです。だけど、そんなことはね、どうでもいいと。持ってるか持ってないかっていうことはね、関係ない。ただ、正直に言ってほしい。この尊徳上はね、やっぱ愛に溢れた人だったわけですよ。ここは違うね。だから、本当にピダムを信じて、こう、なんていうんですかね、これが、あなたとね、私との信頼関係の基準だから、正直に言ってほしい。責めないから、見捨てないから、正直に言ってほしいって言ったわけ。だけど、ピダムは愛を知らぬ男なんです。これね、見るとね、ほんとドラマ見ると、ほんとこう、ってなるんですよね。この生い立ちとか全部出てきてね、ってこうなるわけですよ。こう愛を知らぬ男がね、もう言ったら見捨てられるんじゃないかって思って、持ってませんって言うんです。そこで、結局こう信じられないために、信じられない、その、尊徳女王はピダムのことを信じていたのに、最後までだよ。最後まで信じていたのに、ピダムは最後に信じられなくなったんですよ。どうして？それはやっぱりね、自分が信じきれないから、相手も信じられないんです。自分が本当に信じてもらえるなんて思えない。そうそうそうそう。だってこのピダムは生まれた瞬間にね、捨てられたんですよ、お母さんから、うん、そして全く違う人にね、育てられて、その育てた人もその愛を与えられなかったんです、うん、本当かわいそうな生い立ちなわけですよ。で、だけど本当ピダムはずっと尊徳女王のことが好きで、ずっともうね、尊徳女王を、守っていきたいと思って、尊徳女王は尊徳女王で、ほんともうピダムを信じてね、自分は女王という立場を捨ててもいいと思ってた、捨てて一緒になっていいとまで思ってたんです。でも最後の最後にピダムは信じきれなかったっていう話でね、こう見ていて、と悲しくなってくる場面なんです。でも信じているならば正直に言わないといけないんです。信じているなら、嘘をついたらダメなんです。嘘をついたら最後の最後で信じられなくなる。切れてしまう。このね、話は切れたんですよ。こう切れてね。で、その、尊徳女王をしね、女王のことを信じられなくなって、で、裏切っちゃったわけ。ピダムが。で、最後の最後に、女王は裏切ってないっていうことに気づいてね。そして、その女王のもとに殺されそうになりながらも、こう、なんていうんですかね、向かっていくっていう話なんですよ。で最後、矢をバーって撃たれてね、あとね、10歩っていうところで、死んじゃうんです。
いい気でしょ
う
ね。
そうそうそう。もう見ていて、なんで会えないんだっていう、悲しすぎる話。
なんで死んじゃったの？
なんでだから反乱起こしたから、これピダムの乱っていうのがあるんですよ。
ああ、そうか、そうか。
そう。
惜しかったね。
そうなんです。そう。だから、その、やっぱりね、本当に信じてるならば、嘘をついたらダメなんです。女王は言ったわけですよ、尊徳女王はね。何度も言ったわけ。いいかと。ここが、ね、その、お前と私をね、つなぐ、その信頼の基準となるところだと。ね、いいか？職業は何だ？はい、トヨタ系の仕事についております。それは嘘ですよ。
お父さんがと言ってました。親の職業聞いてない
やっぱり正直に言わないといけないんです。それを正直に言えなくなった瞬間から、 それは大事に思ってない。いや、大事に思っていたんですよ、ピダンは。でも、結局、それは信じきれてない。大事に思ってない。うん、親に嘘をついた。だから、親は大事じゃないってことと一緒なんです。うん、さあ、なんで大事じゃないか。それは大事だと思いたいですよ。認めてほしいですよ。だけど、本当の自分を見せたら、見捨てられてしまうんじゃないかって思ったんです。思うんですよ。やっぱり本当の自分は、やっぱり愛してくれないんじゃないかと思うし、大事にしてくれないんじゃないかって思うしね。その愛を知らぬ男なんですよ、ピダムっていうのはね。だから、こう、信じてほしい。ね、いい格好つけて。これがピダムね。いい格好つけて、いい顔して、ね、そしてなんていうんですかね、こう、ほんとね、もう歯がいいわけですよ。ね、その、いい成果を上げたことによって、なんていうんですかね、認めてほしいんです。でも、尊徳上はそんなね、別にいいんですよ、そんな。一心に愛してくれる、これだけでいいと。ね、何にもこう、ねえ、いい顔しなくたっていいと。
かっこつけなくたってね、
そうそうそう、
素のままでいいんだよっていうとこなんだよね。
そうそうそうそう、うん、でもそんな素のままの自分なんて受け入れてもらえないんじゃないかと思うわけ。
根っからかっこつけなんだ
よ。そう、かっこつけてるんですよ、うん、何度も確認してるね、尊徳女王がね、いいかとね、これが信頼を図る基準だからねと。ね。本当に嘘はないなって聞いた。ピダムは言う。嘘ついてるのに嘘はありませんって言うんです。
そういう嘘だよ。
そう。すいません、嘘をついてましたって言えばいいんです。
そんな言えないばっかり。
かっこつけると嘘をついてると言えないわね。
そう。もうこの辺で、ね、見ていてね、もううーんってこうなるわけですよ。うーん、そんな嘘ついちゃダメだよとかってね。でも気持ちがわかるわけですよね。嘘ついてしまう気持ちっていうのがね。そうだよね。見せられるんじゃないかっていうね。そこがね、やっぱり愛を知らぬ男なんですよ、こうピダムってのはね。
まあ、捨てられてなんぼのもんだぐらいに思えれば、ね、ぶつかってもいけるんだろう。
さ、捨てられたくない。見捨てられたくない。だから、いい顔しないといけない。見捨てられないために。で、いい顔していくんです。いい顔していくけどね。結局、いい顔すればいい顔するほど信じられなくなるんですよ。相手のことを。そして、格好つけてしまうんですよね。そう、本当はいい顔しない自分を受け入れてほしいんです、
うん、そうだ
よ、うん、そう、安心したいだけなんです、うん、
ずっと楽だしね。
そうだけど、今までそういう素の自分を受け入れてもらっていない。なぜかって自信がないから。素の自分を出したら見捨てられちゃうんじゃないかってのがある、ね、このピラムの話もそうだったわけですよ。お師匠様がいてね、すごい厳しかったわけですよ。そう。で、その、なんていうんですかね、ピダム、お師匠様のことを本当に愛していた。だけど、そのお師匠様はピダムのことを愛しきれなかったんです。だから、お師匠様の大事なものをね、強盗によってね、盗まれてしまう。ピダムはね、子供ながら、その強盗のところに行ってね、その強盗を全部殺して、で、取り返したわけ。その凄まじいありさまをお師匠様が見て、そうだ、こいつはあの女のね、息子であった。その女っていうのがミシネっていうね、これがまたね、もう本当悪役なわけですよ。この尊徳王女のね、女王のこのライバルという女性で、ね、生まれたばかりのピダも捨てた女が。権力のために、 その血が流れているということで、お師匠様はそれ以来そのピダムをそばに寄せつけなくて、厳しく厳しく厳しく育てたんです。間違ったことをしないよ、間違ったことをしないよ、厳しく厳しく厳しく育てたんです。ならピダムはお師匠様の前ではちゃんと何ていうんですか、礼儀正しく、そしてお師匠様のいないところではね、欲にふけるようなね、勝手気ままな生活をしていた。これがね、中東坊です。
こそ二重人格。
そう、つまり、自分を罰してくる人の前ではきちんとするけど、罰してこない人のねところでは、自分のやりたい放題、欲に流れていく。でも本当は愛して欲しかっただけなんですよね。認めて欲しかった。こんな自分だけど、こんなダメな自分だけど、認めて欲しかったんです。愛して欲しかったんです。
ダメでもいいよってね。
そう。だけど誰もダメでもいいよってね、愛してくれなかった。この尊徳女王だけなんですよね。うんだ、もう地位も名誉もいらんと、私も女王捨てていいって言ってるわけですよ。そのね、もう手紙がね、書いてね、こうピダムのところに送るわけですよ。だけどその送った手紙を誰かが隠しちゃったわけですね。で最後にこう 届けられてね、で女王はね、自分のね立場を捨ててもいいとね、もうだからこの血圧が高くてね、もうあと長くなかった、高血圧で心臓が本当にもう狭心症の発作が何度も起きててね、ね、で、もう命が長くないと、余生はこのピダムと一緒に過ごしたいと、女王という立場を捨ててそう思ってたんです。だからこのことが終わったら、このことが終わったら一緒に暮らそうと、こうね、書いたね手紙があってね、それが最後にピダムに届いて、もう泣くわけですよ。なんでなんで私は裏切っちゃったんだ、信じていたのにね、最後まで信じていたのに信じられなかったピダムって話なんですよ。だから本当に信じてくれる人に会っても信じられない、いい顔してきた人は。だからその人の前でもいい顔しちゃうんです。いい顔できない時はね、何て言うんですかね、前知識っていうのはね、真実を見れてしまいますからね、なこけりゃ意味がないと。なったらね、会えませんよね。
会えない。
会ったらだって全部わかっちゃう。そして全部わかるだけじゃなくて、その分かっているところを見せてしまうんですよ、相手に。ね、これが前知識。ね、昔だったらそのお釈迦様がね、なんていうんですかね、あんまり教えを聞きたくないからね、何したっけ、そういう女性がいてこう隠れていたって話があるじゃないですか。何したっけ、玉屋、玉屋が隠れていた。ところが仏ビームって感じでね、ビームをするとパーッとね、壁が透明になって隠れていても意味がないから出てきた。これはね、別に壁が透明になるわけじゃなくて、やっぱり説法っていうのはその人の真実を明らかにするんで、どんなにコケでいい姿を演じていたとしても、その人の真実を照らし出してしまう。だからいい顔しても意味がない。だから仏法を聞いたらいいんですよ。仏法は苦しいけど、聞くと理想の自分が消えて真実が見えてくる。そして理想にすがる気持ちが減ってくる。
絶対背伸びしなくてもいいだけ、すごく楽になると思うよね。
はい、
背伸びは辛いよ。
そう、それが善知識。善知識は真実を明らかにして、それをそのまま見捨てないよって言ってくれる人なんです。分かってんだから最初からね、尊徳女王の話してたらね、ピダム、お前嘘ついてないな、はい、ついてません、嘘でしょうと、分かってるんですと、ね、はあ、すいませんで、ね、 つまり最初から分かるわけです。嘘をついているかどうかなんていうのはね、今すぐ分かります。なぜならその人のオーラとなって出てくるから。はい、意味がないんです。最初から分かってた、分かっていながら見捨てないのが仏法なんですよ。
かといってそこを徹底して責めればね、
そうそうそう、
逃げたくなるし、時間かかるんだよね。
そうです、
受け取ってもらう
の、はい、でも時間をかけてね、真実を伝えていくのが仏法であり、ね、中東になるとなかなか仏法を聞きたくなくなってくるんですね。その人が嘘が大きければ大きくなるほど、隠しているものが大きくなればなるほど、真実は聞けなくなります。これが、中東ですね。まあ蒙古まで行けなかったですけど、はい、時間できました。